こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、何かありますか、はい、最近は。
最近は何だろうな、特に特にないっていう、悲しいですけど
はい、まあお仕事お忙しいですかね。
毎日仕事して終わってるっていう感じですね。
最近、ネットフリックスでハマってるものとかないんですか？
あ、あります。
あるんだ。
さすがだな。さすがよくわかってますね。マニアックなドラマで誰も知らないと思うんですけど。
絶対知らなそう。
20年前のね、アメリカのクローザーってドラマなんですよ。知らないでしょ。
クローザー？
うん、クローザーって。クローザーって野球のクローザー。
あ、野球のクロージングのクローザー。おうおうおう。
そう。契約のクローズの。野球ドラマ。違う。刑事ドラマ。最後に自白を取る名物女性刑事の話です。
あ、女性なの。これ、赤いスーツを召した女性のこれですね。
そう。
これにハマ
る。これがね、もう私大好きで。
大好きなんだ。毎日
見てるんですけど。
マジ？
大好き。
へ
ー、結構、まあ、アメリカだから、銃殺人とか薬物殺人とかあるじゃないですか。
はいはい。
うん。で、いっぱいあるわけですよね、そういう事件がね。ロサンゼルスが舞台なんですけど、
はい、
まあ、人種もいっぱいあるし、問題もいろいろ抱えてる人多いわけですよね。
うんうんうん。
で、殺人事件もいっぱい起きるわけですよ。
はい。
で、結局、まあ、流れ作業になっちゃうわけじゃないですか。刑事さんもいっぱいいっぱい。いろんな事件抱えてるから。
うんうん、
で、この女性刑事は、こう、あ、こんなの真犯人なんかわかんないみたいに投げ出した事案とか、あ、もうこれはこいつが真犯人で決まりだね、みたいに決めつけられてる事案を、ちょっと待って。
はいはいはい。
ちょっと待ってっつって、もう死体から死体を探して、解剖をやり直したり、その解剖医に厳しく問い詰めて、
ほうほう、
実はこういうことがあったんじゃないかなって解剖医のこう分析取り付けてゼロからやり直したりとか、そしたら真犯人が浮上するみたいな。
すげえ喋るじゃないですか。相当好きですね。
相当好き。1話完結で、2006年でね、かなりね、人気があった
と思う。シーズン7までやりますよ。
7ってすごいでしょ。
これ見たら終わっちゃうわ。大変なことになりそうですね。
俺ね、私大好きで。
2012年から2018年まで放送されてましたね。6年間の長寿番組じゃないですか。
まあ、なんかね、スマホがまだないから、もっと前だと思っちゃったけど。あ、そうですか。
みたいですよ。あれ？うん。あ、先生ごめんなさい。一番初めは2005年からだ。
うん、そうそう。
ね、2005年から2012年だ。
そう。S&P とダウ平均株価が表示される画面があったんですよ。
なるほど。
うん。それがね、1000ポイントだったの、うん、どっちも。1000と1万か。ダウが1万で、S&P が1000なの。で、今、ダウは今6万か？ダウジョーンズ。S&P 今7000なんですよね。
はいはいはい。
だから、株価って7倍になってんの、アメリカと思って。なんじゃそりゃと思いましたね。
15年前。
15年前。
違う、もっと20年前だ、20年前。
うん、20年前ですよ、2000。ガラケーですからね、まだ、スマホが。
いや、それすごい話ですね。
うん。俺がね、まあまあまあ、そうだそうだ。
ね。
すいません。
クローザーの話、ここまで来ると思わなかったですが、ぜひね、興味ある。
俺がね、
見たらハマって仕事できなくなりそうなんで、お気をつけください。
できなくなりますんで、お気をつけください。はい。
さあ、ということでね、質問来てますんで、行きましょうか。
はい。
参ります。20代の方ですね、行きたいと思います。向井さん、遠藤さん、いつも勉強になる配信をありがとうございます。実務で大変助かっております、ということをいただきました。
はい。
今回は、労働者派遣の際の労働条件についてご質問ですということです。 はい、通常の場合、労働条件の変更がある場合には、雇用契約の巻き直しを行うかと存じます。一方で、私が認識している労働者派遣において、派遣先と自社間で締結した労働者派遣に関する契約書へ労働条件が記載されており、各社員の労働条件は、会社間で締結した契約内容によって決まる運用をしています。その際に、別途個別で雇用契約を巻き直しは行っておりません。こちらの運用について労働法上のリスクはないのでしょうか？当初、雇用契約を結んだ内容から契約内容が変更されていない場合、新たな条件は無効となる可能性はないのでしょうか？勉強不足で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。ということで、先生、質問の意味がちょっと私、恥ずかしながらちょっとわからないんで、そこから教えていただけませんかね。
はい。あのですね。
はい。
派遣の方って2種類って簡単に言うと、
おお。
スポット型派遣の人と、
はい。
まあ、
常駐。
永遠派遣みたいな、常駐派遣みたいな人がいるんですよ。
はい。
で、スポット型派遣は、ああ、こういう仕事ちょっと、ゴルフ場のキャディーさんの仕事が週3回8月まであるんだけど、どうですかって言って仕事してくれるわけですよね。
はいはいはい。
うん。それがスポット型派遣で、常駐型派遣っていうのは、いや、月給50万出すから、もうソフトウェア開発を、ちょっともう正社員として、いろんな現場でやってくれないですかと。お金は、ある程度保証、まあ目安としては50万、単価としてはまあ4000円、3000円ぐらいは時給は出せますよみたいな感じの、いわゆる常駐派遣っていうのがあるんですね。
はいはい。よく SIR とかがそういった事業やってますよね。
そうですね。はい。はい。ところが、スポット型派遣はいいわけですよ。もうお客さんが一社で、で、それが終わったら終わりみたいな。
はい、はい。
のでいいんだけど、常駐派遣は、ずっと雇用契約は継続してるから。だから、仕事の単価がバラバラなわけですよ。
ほうほうほう。
お客さんによっては
仕事の単価がバラバラ。
バラバラなわけですよ。要は、派遣料金が。
ああ、なるほど、ね。
お客さんによっては、高かったり安かったりするわけですよ、ね。
はい、はい。
そうすると、固定給を保証しちゃうと、赤字になっちゃう可能性もあるわけですよね。
はい、はい、はい。
会社としてはね。
うん、
うん。うん。それで、一部の派遣会社と職種によっては、いやいや、だいたい月給50万ぐらい保証するけど、でも、結局、派遣先のお客さん次第によっては、賃金は変わりますよ、と。
ほう。
こういう条項を作って、
ほうほう。
で、明確な、固定給を保証しないケースがあるんですよ。そうなの。まあ上がったりもするんですよ。上がったりもするんだけど、派遣先によっては給料が下がったりするんですよ。
その下がるっていうのは、何が変わった時に下がるんですか？
ああ、派遣先が、派遣先の派遣料金が安い現場。
あ、なるほどね。同じような仕事だけど、A 社は、単価4000だけど、こっちになると3500になっちゃうみたいなことが起きちゃうと。
そう。まあ、とはいえ、まあ、当然派遣会社も、派遣社員の人に気使うから、まあ、ちょっと今回だけ我慢してと、この1ヶ月だけとか2ヶ月だけとかって言って、埋め合わせするからとか言ってやりくりしてるわけですよ。
なるほど。そうなんですね。
うん。そうなんです。で、いちいち契約は結ばないんですよ。
ああ。
いや、あんた今まで4000円の現場だったけど3500円になるからこれサインしてとかやらないんですよ。
うんうん。
うん。そのなんか、就業規則と労働契約書に、派遣先によって、賃金単価は変わります。変わることがあるみたいな条項を入れて、それで終わりにして
る
んですよ。
なるほど。なるほど。
で、それってでも、そんなことできたら、ねえ、そんな、勝手に安い現場を受けて給料下げるなんて勝手にできんのっていうのが、まあ、この方の問題意識だと思うんですよね。
なるほど、なるほど。めちゃくちゃわかりやすい解説、ありがとうございます。
で、これってちょっとまた AI の話なんですけど。
ほう。
保険業界ってこういうのいっぱいいるんですよ。
今のケース。
僕らからしたら、うん、僕からしたら、これ売ってたら勝てんじゃないのみたいなが、いっぱいあんの。
へぇ。
うん。あの、派遣契約まだ残ってんのに、派遣社員の人を簡単に解雇したりとか。
お
うん。まあまあ、今は減りましたけど、やっぱ今でもあるんですよね。とか、結構めちゃくちゃなんですよ。派遣会社によっては。
うん。
そう。で、今回も、いや、要は、常駐型の正社員なのに、なんか現場によってどんどん給料が下がっちゃったりするのは。
はいはいはい。
これおかしいんじゃないのと、こんななんか、抽象的な契約書の条文があるだけで、
うんうんうん、
自由自在に給料変動するっておかしいんじゃないのっていう疑問は、実は僕も持ってたんですよ。
おーおーおー。
うん。でも業界の常識で、誰もそれがおかしいとか争う人は今もいないんですよ。
なるほど、ここグレーゾーンみたいになってるんですね。教科書。
そう。で、教科書にも書いてないんですよ、実務書にも、ほとんど。
へー。
当たり前すぎて、なんだろうな。業界の人は疑問に思わないわけ。
派遣でそういうもんでしょうと。
そうそうそう。で、僕ら弁護士とか学者の人は、裁判例とか判例が出て初めて気づくわけですよ。こういうことが起きてたとか。
なるほど、なるほど。
だから、表に出てこないけど、これおかしいよねっていっぱいあるんですよ。派遣業界とか非正規雇用の業界はね。
なるほど。
私、会社側だけど、会社側から見ても、え、こんなの許せんのみたいなことをやってる派遣会社、会社は結構多いわけですよ。
はい、はい、はい。
うん。まあ、会社側も理由はあるんですよ。だって、赤字になっちゃうから、勘弁してよって話じゃないですか。
うん、うん。
うん。ね、もう現場用意するのが精一杯で、赤字にならないようにさせてよと、その代わりと。
うん。
そういう、まあね、お気持ちはわかるんですけど。
はい。
でも何の説明もなしに、法律上は、曖昧なまま下がってんですよ。あ、次の現場、なんかこれになりますからお願いします、みたいな。で、終わっちゃってんですよ。
お願いしますじゃねえよ、下がってんじゃねえよは問題にならないわけですね。
そうそうそう。いや、言う人もいるわけですよ。言う人もいるけど、あ、じゃあやめますかみたいな、なんかそんな感じなんですよ。
ああ、なるほど。うん、曲がり通っちゃうんだ、それ。
強く、そう。だから、その、やっぱ派遣社員の人が確保できる職種だと、派遣会社は強気に出る、
ね。なるほどね。
あ、じゃあやめますかみたいな。そんな感じなんですよ。で、なんで AI 関係するかっていうと、派遣社員の人がやっぱ AI 作って、かなり文句言ってきたり、法的請求してきたり、訴えてる事例が、うちの事務所ではちょこちょこ出てんですよ。
あ、以前あった労働者が自ら AI 使って訴えるの派遣バージョンが出てるってことですね。
出てるの、出てる。なんでかっていうと、
はい。
やっぱり派遣社員の人、その、争うっつってもグレーなところ多いし、
うんうん、
金額も安い場合が多いんですよ。その争う内容が。
うんうん、
給料下げられたっつっても1万とか2万だと、弁護士依頼するの合わないじゃないですか。
そうですね。
うん。で、どこ行ってもグレーな扱いだから、まあ、まともに扱ってくれないわけですよ。AI は、いや、これおかしいですね、と、こういう理屈で争えますよって言ってくれるわけ。
なるほど。
そう。で、実際にそれをやる人が出てきたの。内容証明作ったり。
あ、で、実際にそれ現場で見てるんですか？
見てる見てる。
あ、違う、この話リアルなんですね。
急に、正社員しか、法律事務所が扱う、弁護士が扱う労働事件で正社員しかほとんどなかったんです。
はいはいはい。
突然ね、なんか AI 使って、パートアルバイト、派遣の人も請求し始めてきてるんですよ。
へぇ
だから、
そうなんだ。
何が言いたいかっていうと、
うんうんうん、
この方のご質問の問題意識はその通りで、グレーっていうかブラックに近いんですよ。ちゃんと、同意してサインしてもらって納得してもらって初めて下げられるってのはその通りなのに、こんななんか契約書一枚のなんかちっちゃな字で下げられるっていうのは、ちょっとおかしいよねっていうのを誰かが言ったら、これは、おそらく通っちゃうんですよね。
じゃあこれ業界的に言うと、派遣業界的には若干触れるなよというタブー的な要素もあるんですかね。
そうですね。
はあ。
まあ、この、 この質問者の方毎回鋭くてすごい
人。この方ね、質問毎回すごい。私なんて質問の意図がわからないレベルから来るんでね。
いや、すごいなと思って。まあ、もうまさにその通りで、おかしいのよ。で、誰もおかしいって言わないのよ。うん。だから、AI ってやっぱ民主化を迫るツールだと思って、一部の専門家とか、一部の学者とか、一部の人が独占したものを、もう、わーってみんなに配っちゃうみたいなもんですよね。
地の民主化ですもんね、これ。
地の民主化ですよね。一部の人ができた作業とか、手続きとか、わーっとこう解放しちゃう、そういう恐ろしい武器なんだけど、それが、非正規雇用の人にじわじわ浸透し始めて今年。
はいはい。
あ、これ来たなっていう私は感触を、まだ確信はないんですけど、感触を受けますね。
なるほど。
感じます。
ですか。うん、いやいや、ということでね、非常に、いや、まさか向井先生の現場で実はそれに気づかれてたというか、動きを感じてた質問が来たということですね。これからまたこの辺の動きありそうですので、各所ね、関係してる方々は少しアンテナ張っておいた方が良さそうですね。
そうですね。はい。
まあ、ということで非常に時代背景とタイミングのね、重要な時事的な話でもあることをね、教えていただきましたので。ちなみにごめんなさい、はい、問いながら、この方の新たな条件は無効となる可能性はないのでしょうかとか、労働保障のリスクはないでしょうかはありますって話になると思うんですが、どういう対応を考えると良さそうなんですか？
やっぱり、まあ、話をして同意を得る。
が基本。
同意を得るっていう。うん。で、やっぱり文書なり、メールなり、チャットなり、最低限でも。やりとりは残しておくっていうのは必要ですよね。
はあ、ということですね。ということで、またこの辺はね、動きありましたら、そして皆さんもね、こんな動きがあったというような話ありましたら、ぜひいただけたら一緒に考えていきたいと思いますので、お待ちしております。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。